助産師愛子さんの女性の一生サポートします。このコーナーは女性のライフサイクルにおける体や心の変化や対処法などをお話ししています。こんにちは、助産師愛子さんこと渡辺愛子です。
よろしくお願いします。お相手は中井月です。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、なんかね、本当に楽しみにしていたコーナーでございます。助産師さんなんですね。
はい、はい、そうなんです。助産師です。
なんかいろいろ聞きたいことはたくさんあるんですが、はい、まずは簡単に自己紹介からお願いできますか。
はい、はい、私は助産師の渡辺愛子と言います。はいはい、愛知県出身なんですけれども、はい、家族のね、都合で京都に引っ越してきてもう18年になります。
そうなんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。名古屋から。
はい、
愛知県か。愛知県から。
そうなんです。名古屋です。名古屋の大学を出て、うんうん、そこで看護と助産の資格を取って、はい、まあ、名古屋の大きい総合病院で、はいはい、実習した。あとそのまま就職をして、はい、なので大きい病院だったんで、うんうん、まあ、本当に手のひらに乗るような小さい子が搬送されてきたりとかね、緊急手術とか、
はい、
なんかそういうこう結構まあ、結構大変なハードな現場を経験して、うん、でそこを、まあ、就職した後結婚出産があって、はい、でまた違う町に愛知県内に引っ越しをして、うん、今度はこう病院でハイリスクを見るっていうよりも、
はい、
まあ、健康な妊婦さんが自分の力で産むっていうところにものすごい興味を持ってたので、はい、助産院というところで、はい、働きました。
なるほどです。
はい、うん、でそれで、まあ、助産院で医療介入のないような、うん、お産を、まあ、見守るような仕事をして、うんうんうん、でその後、まあ、家族のね治療があって、はい、京都、うん、夫は地元が京都だったので、
はい
はい、夫の地元の京都に、まあ、誰も私にとったら知り合いがいないような町に、
あ、そっか、
はい、0歳と2歳の子を連れて、
わあ、それも大変だったような。
そうですね、まあ、誰も知り合いもいないようなところに入ってきて、はい、で京都で暮らしをして、で、まあ、3人子供を設けてた。
3人、
はい、3人子供が結局いるんですけども、
はい、
はい、で子育てしながら、もうお産はちょっとね、つくのはしんどいかなということで、行政の、はいはい、京都市の方で、はい、新生児訪問、あと妊婦さんですね。京都市はですね、初めて妊娠した方にはもう無料で、
はい、
看護師、保健師、助産師の誰かがですね、
はい、
訪上官の人たちが、はい、まあ、誰かが妊娠中のですね相談に乗りますよっていうような行政からのご訪問というのもしているので、
そうなんですね。です、手厚い。
これはね、政令指定都市で、はい、京都市が一番だったと思います。
今そんなのもあるんですね。
うんうんうん、妊婦さん訪問っていうね、はい、そういう事業をやっていて、でその後お生まれになった後は、
はい、
赤ちゃんのお家、どのお家にも行きますよっていうことで、はい、赤ちゃんのお家に行って体重を測ったりとか、子育ての相談したりとか、
はい、
まあ、そんなことをするような行政のお仕事をですね、させていただいて、はい、そして今また子どもたちもみんな大きくなったので、はい、また助産院のお産をお手伝いさせてもらいながら、学校だとかに出向くね、性教育の活動ももうこれで20
すごい、
かれこれ20何年か、はい、ずっと助産師になってから、
幅
広い、はい、やってますので、
まあ、でも根っこはやっぱ助産師さんとしての活動があって、そこからこう、
そうですね、
いろんな活動をされている。
いや本当そうなんです。助産師っていうとね、どうしてもやっぱこう赤ちゃんが生まれるところに立ち会う、うん、
そうですよね、っていう印象があります。ね、
は
い、
で病院の中で赤ちゃんのね、産婦人科にいるみたいなイメージだと思うんですが、
はいはい、
もちろんやっぱね、8割9割の助産師が病院やクリニックで勤務して、赤ちゃんが生まれるところに立ち会う仕事をしてるんですが、
はい、
じゃああとね 10% 20% の助産師たちがどこにいるかというと、
はいはい、
まあ、教育機関とかね、
はい、
看護学校とか助産師の先生みたいな、
あ、
ま
あ、
教育機関ももちろん、はい、いますし、うん、あと大学だとか、こう京都だったら京都大学とか府立医大とか、研究をしてる人たちもね、助産研究とかしてる人たちももちろんいますが、
うん
うん、その中でもですね、中でもというか、まあ、その人たちもいるけど、じゃあそれ以外の人たちは私のように、うん、助産師っていうのは開業権がありますので、うん、
あ、そうなんですね。
そうなんです。お医者さんたちみたいに開業することが、はい、助産師って実はできるんですね。
看護師さんは
できないんです。
できないけれども、うん、助産師さんはできるんですね。
そうなんです。その戦後間もない時とか、はいはい、戦中戦後までぐらいかな、うんうん、やっぱ産婆さんたちが地域で赤ちゃんをね、はいはい、生まれるところをお家に行ったりとかして、はい、あの見守っていたと思うんですが、はい、その産婆文化がやっぱ残っていて、はい、助産師は、うん、あの開業権があって助産院助産所というところを助産師だけで経営できますので、医師と嘱託医とあの連携した上で、はい、助産師だけで妊娠出産子育てを見守ることができるという、まあ、そういう資格も私たちあるので。
なるほど。は
い、なので、まあ、あの私たちのように開業している助産師っていうのも、はい、中には本当数パーセントしかいないんですけれども、はい、
じゃあ愛子さんも開業をされていらっしゃる。
そうです。私も、はい、開業届を出しておりますので、はいはいはい、開業しております。まあ、お産を、ね、扱うかどうかっていうところは、はい、またあの嘱託医の連携あるので、私はお産は扱わないタイプの、はい、開業助産師
として。いろいろあるんですね。
そうなんですよ。
逆に言うといろんなことが本当にできるのが助産師さんなんですね。
そうなんです。なのでお産だけじゃなくて、やっぱり妊娠があってお産があるわけなので、
はい、う
ん
うん、そりゃそうですよね、
はい、じゃあ妊娠が私はいつ、うんうん、いつ妊娠しやすい体なんだろうとかね、はいはい、うんうん、あと妊娠今したくないなとか、まあ、そんなようなか女性の、まあ、性と生殖に関するご相談なんかも、うん、助産師は実はプロフェッショナルなんですね。
すごいですね。確かに。
いや、もうでもご存じない方多いと思うんですが、身近に助産師さんがもしお友達でおられたら、はいはい、うん、あの妊娠の相談もしくは妊娠するということは月経があるということなので、まあ、月経のご相談、うん、で月経があるということは所長があったということなので、うん、所長の辺の、うん、え、これって普通なのかな、うん、病院行った方がいいのかなっていう、
そう、思春期の頃とかね。そうです、そうです、ね、まだ小さなお子さんから、うん、ちょっと第二次成長ぐらいの、
うん、そうです、はい、やっぱりそれってね、なんかちょっとこう、うん、やっぱり体これで大丈夫なのかしら、
いや心配になりますよね。ありますよね、
うん、だらだら血が出たりとかね、あとなんか来たと思ったらあれなくなっちゃったとかね、うん、他にも、まあ、あのいろいろ体の変化で不安になってる、ね、お子さんたちおられると思うので、まあ、そんなことだとか、所長はそうだし、じゃあ月経があるってことは月経が終わる閉経っていうのもありますので、更年期
本当に ね変化が、ね、していくものですからね、
うん、女性ホルモンは、まあ、性と生殖のホルモンなので、うん、そこら辺の、まあ、体の変化だけじゃなくて心も変化していきますよね、うん、そういう心の変化、あとはやっぱり女性として生きているっていうとなるとね、はい、あの社会的な役割を求められたりしますから、う
ん、なるほど、うんうん、じゃあ助産師さんのお仕事って、うんうん、いや本当に、まあね、うん、このコーナータイトルのように女性の一生をサポートしますってありますけど、いや本当に生まれる前からですよね。
そうですね、生まれる
前から生まれる前から本当に、ね、年を重ねて産んだ後もですし、
でじゃあ、まあね、生殖期間が終わって
からも、は
い、もう人生の円熟期に入って、ね、はい、それでもやっぱり豊かに暮らしていきたい、自分の体と付き合って、まあ、心も豊かにっていうね、
死ぬまでぐらいですよね。
そうなんです。なので本当に私たち助産師は、うんうん、女性の一生のサポーターっていう言葉が私たち助産師だけはよく知っているというのか、私たちはすごく自覚をしているんですが、はい、その感覚って多分皆さんにはもちろん、うん、あのね、うん、ないでしょうし、
いやなんかね、うんうん、そんなことを聞いていいのかどうかすらわからないというか、うん、
で誰に聞いていいのかわからないっていうね、お医者さんに行くほどでもないしなとかって、
そうね、先生に言ってもなんか時間もあまり取ってもらえなさそうだし、ね、うんうんうん、
まずその病院に行っていいのか悪いのかっていうところを誰かに相談したいとか、
は
い、
そうですよね、
うん、なんかそういうことはこの看護職、うん、まあ、私たち助産師は看護師の資格を取った後に、はい、あの助産師の資格も取るので、みんな助産師は看護師でもあるんですね。そうするとやっぱり体の健康に関することに関してはもうプロなので、はい、特に女性性のところの、はい、うん、抽出したプロフェッショナルなんだよっていうのが助産師なんだと、
はい、看護師の後で、はい、
そうなんです、そうなんです、
助産師を取られるから、うんうんうん、本当にいろんな知識を
まず持ってます。
持ってて当たり前というか、そうですね、持ってる方なんですね。
まず持ってます、はい、でその それプラスして、はい、まあ、女性性のところに特化した学習をして、はい、実習をして、そして私たちは助産師として働くようになりますけども、なので看護職の中には、あと、ね、うん、保健センター、保健所でこのコロナでも頑張ってくださっている保健師さんっていうね、
はい、
町の、まあ、保健室の方っていうのはね、うんうん、看護職の中には助産師と保健師と、まあ、看護師と3種類あるんですけれども。
そうだったんですね。
そうなんです、みんな看護師なんですね。まあ、そういう、こう町の保健室を身に担う人、はい、それから女性性の妊娠出産を担う人っていう、はい、まあ、看護職の中でもまたちょっとさらに勉強した人たちが保健師、助産師、看護師として、まあ、看護職とくくる中にはあるんですけれども、その看護職の中の全体の 2% しか助産師はいないと言われています。
そうなんですね。
そうだからすごい少ない上に、はい、さらに、まあ、病院勤務が8割9割なので、
はい、
うん、で大学とかで教えてるわけでもないっていう私たちみたいな看護助産師、はい、うん、何パーセントかパッとは出ませんけども、本当その 2% の中でもさらに数パーセントの存在なので、まあ、変な話ちょっと激レアさんみたいな。なんかちょっとね、もう あんまり出会わないかなって思うんですが、
いやでもそれだけのいろんな知識を持ってらっしゃる方に相談できるっていうのはすごい安心です ね、
うんうん、ね、もっと私たちの方からこういう仕事ってあるんです、はい、うん、こういう役割あるんですっていうことを、まあ、地域の皆さんにも発信していく必要があるかなと、はい、
そうですよね、はい、しかも愛子さん、うんうん、西賀茂のお家ですか。
そうなんです、
いろんなことをされている。
はい、やっぱりこう私学校だとか、まあ、行政だとかっていうところで、はい、先生方とか、うん、まあ、専門職の方、あとは子どもたちですね、はい、幼稚園から大学生まで、はい、子どもたちにその生徒、まあ、生徒命というんでしょうか、うん、はい、セクシュアリティについての講演をたくさん私やらせていただいてるんですが、はいはい、でもやっぱりこう実践というところで、うん、各あらゆる年代の方たちに学んだり癒されたりっていうような場所を持ちたいってずっと思ってたんですね、うん、
なるほど、
はい、そしてご縁あって、はい、本当1年ですね、ちょうど、はい、1年前に。
そうなんですね、
はい、西賀茂にですね、はい、3階建ての一軒家が空き家が出るよということで、はい、お借りすることができまして、まあ、そこでは思春期の子たち、うんうん、もしくは子ども低学年ぐらいの子どもの時から自分の体を大切にしようねっていうような、体ラボっていうような、うん、はい、科学的にも学ぼう、
はい、そんな大事、
はい、うん、親子向けの講演、うん、講座をしていたり、
親子で学べるんですね、
はい、親子で学んでいただきたいんです。
いや、これ本当大事ですよね。
なぜかというとやっぱりね、親も学んだことないことなので。
そうなんですよ。
一緒に学ぼうということでですね、うん、親子向けの講座をしたり、あとはそういう思春期の子たちだけじゃなくて、うん、妊産婦さんたちがお料理を作ったりパン作ったりとかですね、ちょっと一緒に食べて、作ったり食べたりしてホッとしようねというような子育ての相談日を作ったり、
はい、いやでもそういうところでポロッということが本音だったりするから、すごいそれで助けられる方多そうですよね。は
い、やっぱりね、緊張感いっぱいで家庭の中で、ね、赤ちゃんと2人だけで昼間過ごすってちょっと辛くなったりもすると思うので。
わかります。
はい、そんな会をしたり、あとはまあこう夜にね、はい、お仕事してる方なんかは夜に更年期の座談会をしたり、はい、あとは50代以上のね、はい、その閉経を迎えた後の方たち、はい、これから私どうやって生きていこうかしらっていうような、本当にタブーなく、うん、まあ、いろいろな性や死についてだとかですね、うんうんうん、これからの生き方について考えようというような超本音座談会なんて、
それ行きたい。
ね、結構需要あるかと思います。まあ、そんな会を開いたり、はい、あと産婦人会、現職の産婦人会の友人がいますので、はい、月に1回、うん、そう産婦人科の先生に相談しようというような、そんな日も設けたりして、はい、西賀茂のお家を、はい、運営しております。
いやちょっとね、病院に行っていいのかどうかとかね、うんうん、誰に相談したらいいのかとかね、本当悩んでる方は、私も悩んできましたので、はい、多いんじゃないかなと、はい、すごく思います、
はい、
そうか、本当に幅広くされていらっしゃるんですね、
はい、
なるほどです、ま、今日が初回ということで、はい、ざっくりと愛子さんがどういうことを、うんうん、どういうご活動をされているかということを今日はメインにお話しいただいたんですけれども、なんかいろんなテーマで はい、まだまだお話いただけそうな例えば今後、ね、
はい、
あと11回ありますけど、そうですね、この1年間で、
はい
はい、
例えばですね、やっぱり妊娠出産の、ね、話もやっぱり、うんうん、私たちプロなので、はい、まあ、不妊治療でね、今、う
ん、多い、本当多いんですよね、
不妊治療をトライしていらっしゃったり、うんうん、あとトライしたいなと思っている方とかね、
うんうん、
あとはまあご出産した後に産後うつとかね、男性の育休だとか、まあ、そんなのもね、はい、こう産後の今のトピックスもあるかと思います、
はい、
あとやっぱりこう子育ての中で、うんうん、安心安全の、
はい、
うん、気持ちをどう子どもに伝えていけばいいのかなっていう子育ての目標だとか、
はい、
あとはこうジェンダーのね、男らしさ女らしさにちょっと苦しいことないかなとか、
うんうん
うん、あとはまあ更年期のことから性教育のことから、更年期も済んで円熟期に行ったりね、はい、どんな体の変化とか、まあ、心の変化があってどうやって生きていこうかって、なんかそんなことをね、こうつらつらつらつらあのお話しさせていただいたら、もうあっという間に1年になっちゃうかなっていう気がします。
ありますね。まあちょっとずつそのね、テーマ決めながらね、それでもいろいろな話を聞けそうなので本当に楽しみにしております、はい、ここでねメッセージいただきましたのでご紹介させてください。てるさんから愛子さんへということで、てるの誕生の時は助産師さんに取り上げてもらったんです。
あ、
母はだいぶ苦しんだそうですが、自分の記憶にも産道行きつ戻りつの記憶がありますって、すごいですね、
うんうん、
少子化で助産院が少なくなっていることが心配ですが、うん、どうなんですかっていう。
ありがとうございます。少子化だからこそ手厚いね、
ですよね、
ケアができるかなと思いますが、助産院で生まれる子どもたちっていうのは、うん、少し前までは全出産の 1% って言われてたんです。
そんな少ないんですか。
そうです、ちょっと前まではです、はい、今はですね、もう多分今 0.5% とか 0.6% とか減ってきてるんです。なので、うん、やっぱりこうね、助産師たちが開業が難しくなってきてる今ね、お産がね、やっぱり無痛分娩、
はい、
はい、ま、麻酔のね、お産がとても増えているので、
病院
もとても増えてます。なので病院もやっぱりこう、そういうあの出産もね、増えているっていう流れがある中で、まあ、真逆の対局のね、うん、まあ、ナチュラルな状態で産もうっていうのはやっぱりちょっとこう、うん、皆さんの中でも、大丈夫なの、うん、そんな安全なのっていうような、うんうん、思いもたくさんあると思いますけど、うん、あの数が減っているっていうのはね、
うん、
確かに私たちもちょっと残念ではありますが、でも私たちがやっぱりこういう仕事があるとか、
うん、
こういう見方があるってお伝えしていくことも大事だと思っているので、
そうですよ、ね、
選択肢の一つとして、まあ、
病院にもいらっしゃるわけ、うん、ね、病、あ、
そう
です、いろんな病院もあるのでね、
どこでね産むとか、はい、あのどこで産むのがどんな産み方がいいとかいう話じゃなくって、
うんうんうん、
自分が納得して選んで、うんうん、あの気持ちよく産んでいただいたらいいんじゃないかなって、うん、
なるほど、なんかそのあたりもいろいろと今の状況をね聞きながら進めていきたいと思います、
はい、
いや、あのもうあっという間でまだまだ聞きたいんですが時間となってしまいました、
はい、
また来月からもいろんなお話楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
助産師の愛子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。